今日から4月になったんですけれども、
すっかり春ですよね。
まあ、エイプリルフールではあるんですけれども、
うん、
まあ、嘘であってほしいなというようなことが、まあ、たくさん起きていると思うんですよね。
そうなんですか。
日本では4月1日から口座管理法施行ということなんですけれども、これ政府やメディアは重要なことを報道していないようなんですよね。
おかしいね。
4月1日から口座管理法施行により預金保険機構を通し、すべての預貯金の口座とマイナンバーの紐付けに加え、固定資産とマイナンバーの紐付けを促進し、預貯金者の意思に基づくと一応してあるんですけれども、
うん、
これ知らないと同意してしまう可能性、危険性が高いということなんですよね。
なおさら知らせらなあかんだけどね、
うん、
マイナンバーカード返納してるし、
これ預貯金者の意思に基づくとありますので、まあ、これ手続きでこれ同意しないということを国民の意思として示さなければいけないということなんですけれども、
うん、
まあ、そのような書類が届いてくると思うんですけれども、それに対して反応を起こさなければいけないということなんですよね、
ええ、
そのままにしておくとこれ同意してしまうという流れになるようなんです。
勝手にマイナンバーに紐付けられるわけですね、
ええ、まあ、これはきっとこのブラックロックの CEO が日本の年金資金と銀行預金が、
うん、
これ運用させたいとおっしゃられていた、そのシステムの一部になるのかなとも思うんですけれども。
ウクライナ敗戦で捨てしまったんで、今度は日本人の年金預貯金を狙ってるわけですか？
うん。これ10年ほど前からオランダでは年金を手頃な価格に維持するため、退職年齢を徐々に引き上げ始めていたということ。まあ、こういったことにこのブラックロックの CEO が関わってきているんですよね。まあ、そして今日本でもそのような動きがあるということは、ちょっと注意しておかなければいけないと思うんですよね。
うん。
そしてロシアのお話に移ります。クローカスシティホールのテロ攻撃の犠牲者に、週末、1分間の黙祷が捧げられ、破壊された建物近くに、再び鶴の追悼行動が行われたということなんですよね。
だからロシアでは、亡くなられた方が鶴になって天国に行くという、そういう物語があるんですよね。
うん。バレリ・ゲルキエフが指揮する鎮魂コンサートも行われたということなんですよね。
はい。
そしてクロックス、視聴者襲撃事件現場で喧嘩する各国の大使たちも集まったということなんです、
うん、
そしてロシアで学ぶパレスチナの学生が西側のテロによる国の破壊ジェノサイドに反対しロシアとの連盟を表明したということなんです、
ね、
一方アメリカではこれ日本のニュースでも取り上げられていたんですけれども、
はい、
アメリカ共和党ティム・ウォルバーグ氏がガザを広島と長崎のように攻撃を行って早く終わらせることを望むと原爆投下を促すような発言をなされていたんですよね。これ毎日新聞でも取り上げられていたんですけれども。
もう開いた口が塞がれても
ええ。速やかに広島や長崎のように済ませよう、終わらせようと、このようにおっしゃられていたんですよね。
あ、ほちゃうか。
まあその後弁明なされていたんですけれども、この発言は世界中に届いてしまったということなんですね。
街歩かれへんと思うで。
そしてガザへの人道支援にも一銭も使うべきではない。まあ、このようなことをおっしゃられるアメリカ共和党下院議員ティム・ボルバーグ氏は、72歳で、元牧師であった、経験があった方であるということまで分かっているんですよね。
はい。
そしてウクライナも同じであるべきだ。プーチン氏を早く倒せと続けたようなんですね。
うん。
まあ、いつも、もうこの戦争を促しているのは民主党で、共和党ではないというような枕言葉を使われる方が多くいらっしゃるんですけれども、まあ、事実上、まあ、いつも申し上げていますけれども、共和党も民主党も、ない。アメリカが戦争屋だということは、まあ、周知しておかなければいけない。日本の属国がそうであるということ。そして、誰が大統領になろうとも同じであるということは、知っておかなければいけないんですよね。
いや、この、さっきのガザ地区に原爆をとっとと落として終わらせようぜって言うてる人、共和党でしょ？
ええ。
どちらかというと、民主党より共和党の方が、やばいんじゃないですか？
まあ、そういうことになってくると思うんですよね。うん、まあ、これは、ギャラプという統計を取られている会社の内容になるんですけれども、共和党支持はまだ過半数以上がイスラエルの軍事行動を支持しているわけなんですよね。そして一方、独立系、民主党系はそれぞれ 60%、70% が不支持となっているわけなんですよ、
うん。
まあ、そのような統計が上がってきているんですよね。
イスラエルの支援を反対しているの民主党の方が多いじゃないですか。
ええ、そういうことになるんですけれども、まあ、このような逆説を言われる方がすごく多いわけなんですよね。
そうですよね。
日本人の方々がやはり民主党の方が左寄りだと、まあ、リベラルであると、伝えられているんですけれども、
かバイデン役と共通して民主党がひどいというそういう対比をわざと作ってあたかも共和党がまともだというふうに演出してますよね、
そして昨日もお伝えしましたバイデン氏がイースターのイベントでトランスジェンダーの可視化の日と宣言をしてしまったということなんですけれども、
うん、
まあ、これに反論する人たちはたくさんいるわけです。会場から見てもこのニュースもすごくおかしいなと思いますし、
はい、
このような発言も、まあ、より反感を買うような内容だったと思うんですよね。
そうですね、
そして共和党は憤慨したというようなこの、まあ、プロレスを見せているわけなんですけれども、うん、まあ、こういったニュースやこういった発言もわざとこのように仕組まれているのかもしれないなと思ってしまうんですよね、
はい、
そしてイーロン・マスク氏はイースターは文字通り宗教的な誠実だとおっしゃられ、そしてトランプ氏も同じように神への冒涜だとおっしゃられたと思うんですね、
うん、
まあ、ですがこれも数日前トランプ氏は特製聖書を販売し1冊9000円になるようなんですけれども、
はい、
まあ、このタイミングで聖書を自身が販売していらっしゃったようなんですよね。
まあ、聖書売るための宣伝やん、まあ、この人写真集販売したり、
まあ、ゴールドのスニーカーを販売されたりですとか、
でもいろんなグッズ作ってトランプの人みんな持ってますよね、
うん、
そういう収益が結構大きくて、だからソロスを抜くぐらいのね資産を増やしたわけですからね、
他にもやはりこのネコンサイドからもお金が回っていると思うんですよね。
ワクチン抜けも大きいですよ、
まあ、これが訴訟費稼ぎかと共同通信では伝えられていたんですけれども、前もってこのバイデン氏の発言の前に、まあ、聖書を販売して、まあ、神を冒涜するのはバイデンだという形でお商売をなされているんですよね、まあ、支持層に多い敬虔なキリスト教徒らが購入することを当て込んで、まあ、選挙資金のほか自身が抱える民事刑事訴訟にかかる莫大な弁護士費用に充てたいと考えていらっしゃったようなんですけれども、これ連動してバイデン氏がこのように発言なされるのも、まあ、ご存知であったと思うんですね。
なんかやるせない気持ちになってきましたよ、
うん、まあ、よくよく見るとそのようなことがアメリカの中で起きているわけなんですよね、
うん、
このアメリカ大統領選に向けていろんな工作がなされていると思うんです。そして一方大統領選出馬予定のロバート・ケネディ・ジュニア氏はクリス・クオモ氏の番組に出演していらっしゃったんですけれども、
クリス・クオモって言ったら元 CNN の名キャスターじゃなかったですか。
そうなんです。そしてお兄様がニューヨーク市長だった方であると思うんですけれども、その方とお話をなされている中で、まあ、トランプ大統領のパンデミック対応の擁護をするクリス・クオモ氏に、まあ、このロバート・ケネディ・ジュニア氏は反論をしていらっしゃったんですよね、
はい、
トランプ大統領はこの国の全ての事業の鍵をファウチ氏に手渡したとおっしゃられたわけなんです。このパンデミックでファウチ氏に、まあ、トランプ氏が政権を去られる前に栄誉賞のようなものをファウチ氏に与えていらっしゃったのは文書で残っているわけなんですね、まあ、それによってこの数年間アメリカや世の中が狂わされてしまったということをこのロバート・ケネディ・ジュニア氏は伝えていらっしゃると思うんですけれども、まあ、このロバート・ケネディ・ジュニア氏もトランプ氏もシオニストであるということで、まあ、本当に誰が大統領になってもアメリカはまあうまく動かないんだなとは思うんですけれども、このロバート・ケネディ・ジュニア氏の大統領選に向けて自身が大統領になられた場合、
うん、
副大統領を誰にするかということをトランプ氏も挙げていらっしゃったと思うんですけれども、
これ州によってちゃんと副大統領も明記しておかないと選挙活動ができないというところがあるんですよね。だからロバート・ケネディ・ジュニアも副大統領をつけたわけですよね。
選出なされたのが、まあ、Google の開発者でもあったセルゲイ・ブリン氏の元奥様でいらっしゃるニコール・シャナハンさんだということなんですよね、まあ、そしてこの方は数年前にイーロン・マスク氏と、まあ、結婚している、いらっしゃる間に、まあ、不倫の噂が流れた一人でもあるんですよね。
Google の創業者のご主人がいるにもかかわらずイーロン・マスクと不倫してたわけですね。
まあ、そういった噂が流れていたんですけれども、あ、この方であったんだというのが私は改めて気づかされたんですけれども、
えらい時代の長寿2人を股にかけてモテモテですねこの人。
すごいすごくびっくりするんですけれども、
まあ、何かその天才二人を引きつける何か持ってるんでしょうね、
このニコール・シャナハン氏を無所属で立候補する副大統領候補として探していらっしゃったケネディ氏は、まあ、ランド・ポール上院議員も副大統領候補として挙げていらっしゃったわけなんですよね、
ランド・ポールでよかったんちゃうかな、
あとトゥルシー・ガバド氏も候補者の中にいたわけなんですけども、トゥルシー・ガバド氏はトランプ氏の方についてしまったと思うんですよね、
まあ、でもこのランドポールを抑えてこのニコールさんが副大統領に選ばれたというのはどういう理由なんでしょうね。
ランドポール氏も共和党ですしね、
無所属のこの女性がね、
38歳のシャナハン氏を搬送者に指名したことで選挙運動はさらに約20州の投票アクセス署名を集め始めることができるということなんですね、まあ、このシャナハン氏は食品や水の毒素や電磁波汚染を排除し医薬品ワクチンに関する様々な研究を行うことでアメリカの慢性疾患と戦うことに情熱を注いでいるというところで、ロバート・ケネディ・ジュニア氏と 真剣に取り組んでいるロバート・ケネディ・ジュニア氏と共に、
その反悪でずっと活動してきたロバート・ケネディ・ジュニアと、
うん、
そのワクチンを研究して、その疾患を予防する、あるいは治す研究を進めている、この
シャナハン氏ですね。
シャナハン氏と同調したわけです。シャナハン氏とそこは意見が合ってるわけですね。
うん、
そう考えると強力なコンビですよね。
うん、シャナハン氏はやはり、まあ、こういった研究も進めたいとおっしゃられてもいますし、まあ、政治研究もずっと進めていらっしゃったという方でもあるんですよね。そしてスタンフォード法律情報センターのフェローでもあるということなんです。
どれもなんですか？
まあ、IQ もかなり高い方でいらっしゃって、まあ、いろいろな事業に取り組んでいらっしゃるということなんですよね。
あ、結構な社会的地位を持てる方ということですね。
ええ。そして今までも選挙キャンペーンを支援してきた中に、まあ、バイデン氏にも献金もなされているということは言われているんですよね。
まあ、かなりの資産家ということですね。
ええ。ですので、民主党寄りなのかなとも思うわけですよね。
うん。
まあ、トランプ氏と対立するわけですから。
そうですね。
そして、グーグル共同創始者セルゲイ・ブリン氏の元奥様でいらっしゃるということで、やはり、グローバリストであるということは考えられると思うんですよね。そして、彼らの動きは、急進左派、地球を守る環境保護主義者層にアピールするための努力を惜しまないようなんですよね。まあ、それが目的であるという部分も大きくあるわけなんです。
うん。それにしてもかなり気になる女性ですね。
まあ、シリコンバレーでは弁護士をしていらっしゃったという経歴もあるわけなんですよね。
どんだけダサいよ、これ。
まあ、これに対し、トランプ氏がメッセージを出されていたんですけれども、
うん、
ロバート・ケネディ・ジュニアは、この選挙戦で最も急進左派の候補者だ。これは、彼が悪どい、ジョーから、バイデン氏から票を奪うことを意味する。それはアメリカにとって素晴らしい方針となる。副大統領候補である、ニコール・シャナハンは、彼よりもさらにリベラルだと、まあ、このようにおっしゃられていたようなんですけれども、
トランプにしては珍しく対立候補者を褒めてますよね。
まあ、ここがポイントだと思うんですよね。
うん。どうポイントなんですか？
まあ、ひょっとするとこのロバート・ケネディ・ジュニア氏もトランプ氏サイドを手伝うような形に動くかもしれないと言われていた部分がちょっとこれで見えるなと思うんですよね。
そんな話あるんですか？
まあ、一部そういったお話もあるんですが、
ま
あ、これはまあ、どちらかというと、それ見えない部分ではありますけれども、
うん、
まあ、ずっとロバート・ケネディ・ジュニア氏は、まあ、絶対自分が大統領になりたい、副大統領になることは考えていないと、トランプ氏と組むことは考えていないとおっしゃられているわけですけれども、
そうですよね。
まあ、両方やはりシオニストなわけなんですよね。
うん、
まあ、ですので、すべてがぶつかってしまうという構図にはならないわけなんですよね。まあ、ですが、このニコール・シャナハン氏は、まあ、Google 側にいらっしゃった方でもありますし、離婚なされて、このグーグルの創始者であるセルゲイ・ブリン氏と完全に切れているのかどうかも分かりませんけれども、
ええ、
逆立てで動きたいと思っていらっしゃるかもしれないですし、そこのところは読み取れないわけなんですよね。
はい、
まあ、一方、トランプ氏の場合は、支援者などの中にはやはりシオニスト系のベンチャーキャピタルをお持ちの、まあ、AI や IT テクノロジーを研究している方々がトランプ氏に支援していらっしゃる部分って大きいんですよね。
ええ、
まあ、ですので、これが本当の意味で対立するのであれば、これ AI 戦争の中に落とし込まれていく大統領選挙なのではないかと思えるんですよね。
まあ、今 AI がその次のその時代の選挙を、まあ、形作るというふうには言われてるんですけれども、
うん、
マイクロソフト、ビル・ゲイツも AI を研究してますし、Google はもちろん AI 研究してますし、イーロン・マスクも AI を研究してますよね。
ただ
その AI の三つどもえの戦い、まあ、それだけじゃないと思いますけどね。
うん、
その争いが水面下で、このアメリカ大統領選挙を通じて動き出せるのかもわかんないですね。
ええ、まあ、そのように考えると、まあ、この選挙戦が少し見えてくるような気がするんですよね。
いや、もう思いっきり見えてきて、もう全然ビジネス一色やって、いう気持ちですけどね、
うん、
もう私の中では。う
ん、そしてこの戦争を終わらせるということも大事なんですけれども、その先に進んでいるということは、まあ、知っておくと、まあ、この選挙戦を見るにあたっても面白いところではあると思うんですね。
うーん、選挙も金儲けか。
そして3月19日の日本経済新聞では、イスラエルの企業、まあ、これも IT のお話になるんですけれども、
はい、
イスラエルの企業ペンテラが日本に拠点を設立と、まあ、このような記事を見つけたんですけれども、これもイスラエルのサイバーセキュリティ会社ペンテラは日本に再拠点を設立し、専属チームを発足させる最高マーケティング責任者のアビーブ・コーヘン氏は、年内に代理店を支店に格上げし、人員を3倍に増強すると明らかにしているんですよね。これ日本企業のサイバー攻撃対策の底上げを支援するということなんですけれども、これを見ても、やはり日本がこのイスラエルのベンチャーキャピタル、 企業と IT の企業をどんどん入れてくるということが分かっているんですよね。
まあ、イスラエルのテルアビブと2年ぐらい前にも直行便通ってますしね。
うん。まあですので、急速に本当に日本の中ではいろんなことが、昨日も自衛隊のお話もしましたけれども、
ね、
いろんなことが行われているわけなんですね。私たちの知らない間にいろんなことが進められているっていうことの危機感を持たなければいけない。そしてアメリカ戦はその IT 戦争になっていくということも知っておかなければいけないということになりますし、
うん、
今、まあ、言論統制もそうですけれども、いろんな意味での監視が進んでいるんだなということを感じるんですよね。
これちょっと先が思いやられますね。
ですので、今起こっているこの戦争を終わらせるために、まあ、いろんな国の立ち位置をしっかり
表明しないといけないですよね。
ええ、
で、私たちこれ日本人、もう政府が完全にグローバリスト、ネオコン、シオコン、グローバリスト、ネオコン、シオニスト、そっちについて、ついてますから、
うん、
国民はせめてね、ロシアとの協調路線を表明する声を上げていかないといけないですよね。
ええ、人道がまず最優先なされなければいけないということなんですよね。
そう。まずイスラエルのパレスチナへの攻撃を止めるように声を上げていかないといけないしね。
ええ。ラブロフ外相は、イスラエルが民間人を標的にし、西側諸国がそれを容認しているのは信じられないほどの偽善だと、まあ、先日もおっしゃられていたわけなんですけれども、うん、そしてロシアのラブロフ外相は、ハマス、ファタハ、イスラム聖戦、各組織と結束を図ることを目的にした会合を開いたと言われているんですよね。
ええ。
まあ、これこちら側で動いていく、ここを終わらせなければいけない。もうウクライナはもう終わっているわけなんですよね、
はい、
事実。まあ、ですので、中東を分断してきているものは何なのかということと、やはりこのガザ地区で行われているジェノサイド、まあ、そのニュースが本当に少なくなってきているのを気づくと思うんですよね。
うん、
日本の能登半島の地震の内容も同じなんですよね。
ね、
まあ、地震が起きてからそのまま放置になっている部分が大きく日本の中であって、福島の時とはもう全然違っている。それは自衛隊が。
もう民営化して、日本人じゃない人が入り込んでる可能性もありますし、で政府も、もう早々と、能登への支援を打ち切るっていうね、そういう噂もちょっと発表したようなことも聞いてますしね。
ね。まあ、これ、ガザで起きていることも、日本で起きていることも、まあ、本当に同じなんですね、
うん。
こういった人権を重視して考えない人たちが、この国を牛耳っているということは、まあ、そこに住む人たちも気づかなければいけないですし、まあ、周りの国々も、その情報を知った以上を、やはり支援しなければいけないということ、声を上げなければいけないということは、忘れてはならないですよね。
そうですね。
まあ、情報が、まあ、無駄な情報だけが垂れ流されていて、本当に大事なところが伏せられているというのが、もう本当に顕著に出てきていると思うんですよね。
うん、
そしてロシアの軍艦が、イエメンのフーシ派の恩恵を受けて、正式に航海に入ったと、まあ、昨日このような報告が入っているわけですね。まあ、シリアと、ロシアはゴラン高原からイスラエルの攻撃も進めていると思うんですね。まあ、これも報道がすごく少なくてわかりませんけれども、昨日はレバノン南部で国連の、まあ、監視員の方がイスラエルの攻撃によってまた殺害されてしまったという情報があったわけなんですけれども、うん、まあ、そこを中心に監視していたということは、そこでも戦線が起きていたということだと思いますので、ロシアも大きく動いてきているわけなんですよね。
はい、以上です。
ありがとうございました。